北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、9月前半配信スタートでございます。皆さんね、9月に入りました。いかがお過ごしでしょうかね。学生の皆さんは、ようやく待ちに待った、それとも残念ながらかなね、2学期開始してる頃からなと思いますけどもね、いかがお過ごしでしょうかね。ずっとね、夏休み友達に会えなくて寂しかった君もね、ようやく学校でみんなに会えるようになってればいいな、いいなぁよね。これ地域によりけるよね、これなんかね。今これ収録してるのが8月中なんですがね、世間をずっとね、長い1年以上騒がせてるコロナちゃんね、がまた緊急事態宣言とかが広がってる感じよね。いやー、ほんとね、笑い事じゃないんですけどもね、なんでもしかしたらこれ学校始まってない子とかもいるのかな。始まってね、みんな安全に通ってたらそれが一番いいんだけどもと思う今日この頃ですが、皆さんね、いかがお過ごしでしょうかね。本当にみんな体に気をつけてね、学校とかね、集団になるところなんかは特に注意が必要だと思うのでね、学生の方々も本当に気をつけていただきたいなと思いますが、そんなね、コロナですけどもね、トンボをようやく、コロナウイルスのワクチンをね、打ち終わってるはずです。これを聞いていただいてる頃には多分何ですか、2回打つじゃないですか、ワクチンってね。そのもう1回目は終わって、一応ね、これを収録してるのは8月の中頃なんだけど、もう少しで2回目打つはずなのでね、何もなければ打ててるはずなので、多分、ワクチン完了済みのトンボが今いるはずです。まあね、ワクチン受けたところでかかるときはかかるしね、気をつけなきゃいけないんですけども、まあ、とりあえず、そんな感じでね、トンボはワクチン打てそうです。今ね、ワクチンも足りないみたいな話も結構出たりしますからね、みんな打てるときに、ね、打ちたい方はね、打っていただいて、もちろんね、打たないよっていう方もいると思うのでね、まあ、そこは各々ね、おのおのの判断だとは思いますが、私はね、とりあえず打っておいたのでね、このいかがらかかんなきゃいいなと思っております。そしてね、いち早くね、普通通りの生活がしたい。多分ね、私が住んでる東京もね、まだ9月の中頃まではね、緊急事態宣言延長する感じなのでね、まあね、寂しくはありますけども、もうちょっと我慢しなきゃなーっていうね、多分なんでしょうね、も大半のその20代以上の方とかがね、ワクチン打ち終わったら割とその辺のね、規制も緩くなるのかなーなんて思ってますけども、なんでね、もうちょっとして10月11月、今年の冬こそは忘年会とかできるようになってたらいいなぁなんて思っておりますね。まあ、そんな感じでね、まあ、コロナ長いよ。まあまあ、そんなことにも負けずね、9月せっかくね始まりましたんで、みんなね元気にね過ごしていきたいなと思っておりますよ。そんなわけでね、まあ、これからね、こんなことして頑張りたいなとか、まあ、こういうこと注意していきましょうとかね、そういったメッセージなんかもね、いろいろ待ってます。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それでは、トンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は in Reality the Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけでね、始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがですね、その時々季節なりでね、気になったことからなんかを、勝手にナレーション原稿っぽいものを作っちゃって、ここで発表させていただこうというコーナーになっております。そしてですね、今回は9月入ったということでね、9月どんなイベントがあったかななんてなんか調べたりもねするわけですよ、私は。そしてね、あーこんなのあったっけみたいなもうあのね、完全にね、私はねほぼほぼ意識してこなかった行事がね、あったんですよ9月に。なんでね、それはどうなんだろう、みんなはどのくらい意識してんのかなっていうのもちょっと気になるところなので、ちょっとねそれも聞いてみたい。ぜひ皆さん教えてもらいたいですね。これから私がするナレーションの行事、どのくらいの心持ちでいますかっていう9月9日のね、行事でございます。皆さん知ってるかな、知らないかな。まあそれも含めて聞いていただきましょう。というわけで聞いてください、どうぞ。9月9日重陽の節句。日本の五節句のうちの一つですが、他の節句に比べると少し忘れがちですよね。1月7日七草の節句、3月3日桃の節句、5月5日端午の節句、7月7日七夕の節句と、イベント色の強い他の五節句。重陽の節句は何をしたら良いのでしょうか。この日は不老長寿、健康を願う日。菊の花びらを浮かばせたお酒と栗ご飯で、少しずつ寒くなっていくこれからの季節の健康を祈って、家族団らんの時間を作ってみませんか。はい、というわけでね、聞いていただきましたね、9月9日重陽の節句でございましたね。皆さんは意識してます？私はね、実家にいた頃も含めてほぼほぼ意識してないですね。一人暮らしになってやんなくなったとかじゃないです。花から意識をしてないですね。ナレーションの中でも言いましたけどね、他のね、1月7日七草の節句なんかは七草粥作んなきゃとかね、あと3月3日は桃の節句、ひな祭りだとか、5月5日は子供の日だとか、ね、7月7日はやれ七夕だってなんかあるじゃんね。ただね、この重陽の節句はね、そんななんか、なんだろう、ないのよね。これをやらねばみたいなことがね、あんまりないんですよね。なんか強いて言うなら、その菊がなんかね、いいんですって、不老長寿の象徴なんですってよ。なので菊の花びらをね、浮かばせたお酒をいただいたりとか、まあ、本来はなんか菊のお酒、菊でなんかつけたお酒みたいなのを飲むのが一番本来らしいんですけど、なかなかね、手に入らなかったりとか、そんなに出回ってなかったりするのでね、菊の花びらを乗せて、見たりですとか、あとはね、菊を、まあ、それこそ、 飾って ねそれを見ながらだったりとか、まあ、あとはあの本当に秋の風物詩栗ご飯っていう、イベントらしいですよ。というわけで、まあね、せっかくね、まあ、こんな、ね、時期でもございますからね、まあ、健康を、ね、願うに越したことはないというわけでね、まあ、栗ご飯買ってきたりとか、まあ、あの作れる方は本当に作っていただいて、ね、9月9日ね、楽しくねみんな家族で過ごしていただけたらいいんじゃないかななんて思いましたので、ね、今回は紹介させていただきました。そしてね、もう一個、ナレーション作ってきてますよ。もう一個はね、またまあ、あの、なんとなくもう、次は、あの、割とサクッと系です。サクッとね、旬のもの、今旬のものって何かなと思ったら、これかなっていうナレーションです。あの、次は本当に頭空っぽにして聞いていただけるような感じかなと思うので、ぜひぜひ、聞いてみていただきたいなと思います。というわけで聞いてください。どうぞ。最高に脂の乗った鮭の切り身をそのまま塩焼きに、ホイル焼きに、ムニエルにしたっていい。どれもたまらないほどビールに合う。秋には秋のビールの楽しみ方がある。秋の夜長にうまい鮭とビールはいかがですか？はい、というわけで聞いていただきましたね。今秋からの旬といえばね、鮭ちゃんよ、年中美味しいけどね。鮭のね、脂の乗ってくる時期でございますから、そんなナレーションをさせていただきましたね。鮭なんてね、あの、大体ビールに合う、まあ、日本酒とかにも合うけどね、あの、大体合うんだから。まあでもせっかく美味しい時期なんでね、旬のものを食べるっていうのはいいことですから、まあ、年中ね、鮭とかね、さんも食べるけどもよ、やっぱね、旬のものが一番というわけで、こんな感じでナレーション作らさせていただきましたよ。ねえ、やっぱいいよね。やっぱホイル焼きかな、ホイル焼きが好きかな私は。なんかね、塩焼きはもちろんね美味しいんだけど、なんかせっかく旬ならホイル焼きみたいなそんな気持ちでいますけども、皆さんどうですか？皆さん鮭好き？私は好きよ。そんなわけでね、今回は、ナレーションね、鮭ナレーションでございました。やっぱね、いいよね。なんかこの秋って食欲の秋とも言ってね、いろんな美味しいもの出てくる時期だけども、これ美味しいものとビール、ね、合うから。ね、皆さんぜひぜひね、今晩でも明日でも。鮭買ってきて、ね、晩酌でもしましょう。というわけでね、ナレーションのコーナーでございました。そんなわけでね、ここら辺で一曲聴いていただきたいなと思います。では聴いてください。少年発電ホールディングスでオーライ。
大人になる。 ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、始まりました。ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがですね、今収録している場所とは違う場所で、勝手に撮ってきた音源を皆さんに聞いていただこうというコーナーになっております。今回は前回まで、8月配信でねちょろっと聞いていただいてた、まあ、近場をねお散歩をしていったシリーズの、音源が少し残っておりますのでね、その続きをね聞いていただけたらなと思いますけども、まあね、ようやくだいぶ散歩してちょっとね息抜きをね公園でしつつっていう感じでね、その最後のまあ残りかすじゃないですけどね、まあ、一番の山場かもしれない、むしろ、そんなね、私のお散歩のね、終幕を聞き届けていただければなと思いますので、ぜひ聞いてみてください。どうぞ。
でここに来るまでに、ここのすぐ近くにね、関の甘納豆かなっていうお店があって、前のね、歩きロケの時も、甘納豆屋さん見つけてね、そこがちょっとまた甘納豆のやつがね、再発したトンボでございますので、ちょっとね、甘納豆ね、買ってきちゃいました。関の甘納豆さんに。でね、まあ、ここまで歩いたカロリーをね、ちょっと、再摂取してしまおうかな。めちゃめちゃ王道のね、ダイナゴン小豆とかね、あったんですけど、その中でね、甘納豆って言ってんだけど、さつまいもってあったのよね。だから甘納豆的なね、甘くね、仕上げたさつまいもがあって、甘納豆のさつまいもってもう意味がわかんないんだけど、ちょっとそういう気になったからね、それを今ちょっと、食べて、エネルギーを補給しようかなと思います。いただきます。見た目はね、なんかね、ほんと、綺麗なさつまいも、なんか、ふかした、蒸した。皮ついたまま蒸したみたいなのを切って、みたいな感じかな、見た目的には。なんか焼き芋と違って皮が焦げたりとかじゃないからね、そういうね、皮も綺麗な赤みのある色。で、それに、で砂糖が、外身まぶしてあるような感じかな。なんか、それだけでもう完成された和菓子みたいに、ね、ほんとね、お芋がね、透き通ってるというか、ちょっと透明感があって綺麗なのよね。いただきまーす。うまっ。なんだこれ、初めて。甘納豆なんだけど、味はしっかりさつまいも。なんだろう。さつまいもの、ね、パサパサ感みたいなの全然感じない。すっごいしっとりしてる。すっごいしっとりしてて、なんだろう、スイートポテトとも違うんだけど、ちゃんと歯ごたえというか、ある程度噛み応えというか、歯に通る感じはあるんだけど、すごい滑らかでね、初めてのさつまいもに出会いましたね。これ美味しいな。いいね、この飛鳥山公園で食べる、関の甘納豆の、 さつまいも甘納豆。これはね、おすすめですね。ぜひぜひ、皆さんもお散歩があったらね、本当にすぐ近くなんで、公園のすぐ近くにお店あるんでね、食べて、買って食べて、見てください。これはおすすめ。でね、本当にちなみにですが、今日はね、およそお散歩でね、1万歩弱くらい歩きましたよ。この巣鴨から、大洲までね、ちょっとブラブラいろいろ回って歩いてきた。だいたい1万歩くらい。1万歩弱くらいですね。なんで、もしよかったら皆さんもね、これを参考にね、お散歩してみてはいかがでしょうか。というわけでロケでした。
はい、というわけでね、聞いていただきましたね。まあね、割と暑い中ではございましたけどもね、お散歩してね、気持ちよくなりながら、そしてね、美味しいさつまいもの甘納豆をね、いただけてね、本当に幸せでございましたけども、ね、本当に何だろう、美味しかったんで、本当に ぜひまた買いに行きたいななんて思っておりますので、ぜひね、気になった皆さんもね、調べて、ね、買って食べてみていただけると嬉しいななんて思います。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル。
エンディングトーク。はい、というわけでね、もうこのね、9月の前半配信も終了の時間間近というわけでね、残りの時間もとりあえずね、喋り残したことだと、ひたすらにね、詰め込んでいこうかななんて思いますけども、冒頭の方に、お話しさせていただいた、コロナウイルスのね、ワクチンね、多分打ってるはずだよっていうね、話したかと思うんですがね、本当にあとちょっとでね、打つ予定なんでね、ただ、ね、噂に聞くじゃないですか、副反応なるものがあると。なんか、そこそこの確率でやってくると。1回目の時もね、なんですか、筋肉痛みたいな、腕の筋肉痛みたいなのあったんですけどね、まあ、別に熱が出るとかはなく、全く問題なくね、過ごしていたんですけれども、2回目は大体なんですか、発熱とかがね、ある程度の確率であるよって聞いておりますので、トンボね、ビビってます。ビビりまして、今ね、ひたすらもう、ね、なってしまうものはしょうがないと。なので、なった時、しかも、なってもほら、ね、その副反応なのか、本当になんか、まずい感じで熱が出ちゃってるのかわかんないじゃないですか。だから、とりあえず、家出なくてもいいように今、ひたすらね、食料などをね、買い込んでます。ね、一人暮らしなんでね、後から買いに行くっていうのがなかなかしんどかったりするんでね、今、とりあえず、買ってきては、ね、保存が効かないものは冷凍し、あと熱出た時ね、 水分補給が大事なので、ね、アクエリアスの大きいやつを今買いだめてひたすら買いだめてますあの今ねビビりまくってね用意してますんでねまあこのね買いだめたやつがね無駄に終わるのが一番いいんですよ怖いから本当ねアクエリアスの本数がね一人暮らしとは思えない今とりあえずねあの 2リットルのアクエリアスに今ね3本くらいあの冷蔵庫に入れてあるあのねビビりすぎだけどね1日1本を飲むと考えても、3日分副反応なんてねせいぜい1日2日くらいらしいからね、まあ、問題ないとは思うんですが、早速ビビっておりますまあこれをね聞いていただけてる時には、無事にね、免疫を獲得してるはずなんでご安心いただければとは思うんですが、まあ、もしこれからね打つよっていう方はまあ、トンボほどじゃなくてもいいと思いますがね、2回目の接種を受けるときなんかはある程度ね準備して迎えていただけるといいのかななんて思っております、そしてね、ナレーションのコーナーでも喋りましたけどやっぱね旬のものっていいよね。まあ、鮭、ナレーションした鮭しっかり、あとね、栗ご飯しっかりよ栗なんかはねほんとね食べてないね最近。なんでね栗ご飯やっぱスーパーとかでも売ってるかな。でもスーパーとかでもさあんまり9月9日だからって栗ご飯って売ってないよねそこまでやっぱりね私だけじゃないよね徴用の節句重要視してないのだってなんかさひな祭りとかだったらね、ひな祭りらしいもの売っているじゃんね、ね5月5日だったら5月5日らしいもの売ってるじゃんねそれぞれね、まあ、ちらし寿司だったりとかねいろいろ売ってたりするじゃん。なんか別にほら9月だからね、旬だからって言って栗ご飯売ってたりはするけど徴用の節句って言って売り出してるかっていうとそんなイメージはないのよね、なんでね自分で作ろうか9月9日はなんかねもうちょっとなんかみんなしてピックアップしてもいいのかなって思ってますけどどうですかなんかちょっとかわいそうになってきちゃってまあ、あとね、9月入ったらね、サンマなんかも美味しい季節ですよね。サンマほんとね、焼くだけでいい。サンマはね、塩焼きで、ね、そのままでいいし、まあ、プラスアルファ、大根おろしに醤油垂らせば、ね、また違う味わいもできて、もう、それで良いと思う。ね、サンマはそんな感じです。そんな感じでいいと思いますなんでね、せっかくね9月入ったので、皆さんね、秋の味覚にね舌鼓をね打ちながらね健康のためにね動いていただけたらいいなーなんて思っておりますよ。そんなわけでね、まあ、9月前半配信もね、終了ということで、ございます。なんでね、これからの健康を祈ってね皆様からのね番組へのメッセージなんかもいろいろくださいね。これからの意気込みでもいいですね、待ってます。というわけでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。